礼拝指針、修法の理念を参照ください。法的礼拝の要素の中の祈りと信仰告白を今朝は見たいと思います。祈り、知識者は改宗を代表して、また改宗のために祈ります。公的な礼拝祈祷ですので、よく備えられる必要があります。その公的な祈祷の要素として賛美、奨励、悔い改め、また罪の告白、許しの感謝、祈願、取りなし、献身、こうしたさまざまなことが含まれています。それから信仰告白、改革教会ではウェストミンスター大教理、小教理、信仰告白、あるいはハイデルベルク信仰問答などが用いられますが、古代の行動信条として、使徒信条、ニカイア信条、カルケドン信条、こうした信条を礼拝で用いている教会もあります。今私たちは使徒信条を告白していますが、こうした古代の信条に触れるべきことを創立宣言も謳っていますので、こうした信条を礼拝で告白することも有益であると思います。今朝はマタイによる福音書の17章14節から20節の御言葉に聞きます。主イエスは悪しき霊に取り憑かれてひどく苦しんでいた一人の子供を癒されます。この子の父親は我が子の癒しを主イエスに願いました。父親は主イエスの身元にひざまずいてこのように言います。15、16節、主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。お弟子たちのところに連れてきましたが治すことができませんでした。やはりここでは16節に目を留める必要があるかと思います。お弟子たちのところに連れてきましたが治すことができませんでした。でここからわかるのは、父親はまず弟子たちに子供の癒しを願い、けれども弟子たちには子供の病を癒すことができなかった、彼を悪しき霊の支配から解き放つことができなかったということであります。先週の17章1節以下には主イエスの三条の変貌と呼ばれる出来事が記されておりました。主イエスがペトロとヤコブとヨハネだけを連れて山に登られた。すると主イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝いた。服は光のように白くなった。この目覚ましい出来事が山の上で起こっている間に、16節で父親が言っているようなことが起こっていたわけです。つまりペトロとヤコブとヨハネの3人は主イエスと共に山に出かけていたわけです。ですからその残っていた9人の弟子たちに父親は子供の癒しを願った、主イエスと3人の弟子たちの留守中にこの癒しを願った、そして弟子たちは癒しを試みましたができなかった、それで父親は山から戻ってこられた主イエスに願ったということであります。十章一節にこうありました。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。つまり主イエスは12人の弟子たちを選んだときに、彼らを福音の宣教の働きにお使わしになったときに、もうすでに弟子たちに悪しき霊を追い出す権能を授けておられたわけです。そして彼らはおそらくもうこの授けられた権能を用いて悪しき霊を追い出し病を癒すことをしていたはずです。 ですから彼らには病を癒したという経験があったはずです。つまり腕に覚えがあったということです。ですから弟子たちはこの時の父親の願いもおそらく二つ返事で引き受けたはずです。そして自信満々で病を癒そうとした。しかし癒すことができなかった。これは彼らにとっては失敗でありました。しかも多くの人々がその場を取り囲んでいたと思われるので、大勢の人々の前で失態を演じた、恥ずかしい思いをした。彼らはともあれ自分たちがなぜ病を癒せなかったのか、その理由をどうしても知りたかったので、密かにシュエスを訪ねてこのように聞きました。19節、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうか。シュエスはお答えになります。20節、信仰が薄いからだ。シュエスの答えははっきりしていました。弟子たちが病人を癒せなかったのは彼らの信仰が薄かったから。どういうことかというと、主イエスへの信頼が薄かった。要するに彼らは自分の力に頼ろうとした、自分の熱心でやり遂げようとした。彼らは主イエスから病を癒す力、悪霊を追い出す力を授けられて、実際に自分の手で病を癒す経験をしていたわけです。しかし彼らはいつしか根本的に大切なことを忘れてしまっていました。それはその大いなる力と権能は主イエスに由来するものである。主イエスが賜物として彼らに授けてくださったものである。このことを忘れて、あたかも自分たちにその力があるように錯覚をして誤解をしてしまったわけです。だからこの子供を癒そうと懸命になった、力んだけれども癒すことができない。主イエスの信頼が薄いところで主の大いなる力が働くはずがなかったからです。彼らが熱心にこのことをなそうとしたということは疑うことができませんけれども、私たちは覚えておりたいのです。人間の熱心や努力が主イエスという方を見えなくすることがあり得る。自分でことをなそうとする思いに駆られて信仰とは何かということを履き違えてしまうことがあり得る。弟子たちは主イエスの御名を用いて悪霊を追い出そうとしました。けれどもただ主の御名を用いたらそれでよいということではなく、キリスト氏が主の御名を用いるときには主イエスその方への信頼が求められる。なぜならば悪しき力を追い出す力は、人を許し人を癒し救う力は弟子たちの名前にあるのではなくて主イエスの御名にあるからです。ですから主の御名を語りながら自力に頼り自分の力でことをなそうとすることは信仰ではないです。ただ私たちはそうした過ちに陥りやすい存在である。牧会教会を牧する牧会のカウンセリングの専門家であられて、また牧師でもあられる先生がかつてあるキリスト教雑誌にその牧会のカウンセリングの実例、さまざまな例を紹介するそういう連載をしておられました。でそこでその先生が実際にカウンセリングを行った一人の人のことが紹介されていました。その人は若い牧師でした。その若い牧師は進学校を極めて優秀な成績で卒業して所属していた教団からも将来を嘱望されていました。そして進学校を卒業すると自ら望んで田舎の小さな教会に赴任しました。 それは自分にはこの小さな教会を大きくする力があると考えていたからです。初めのうちは確かにこの教会は活気づきました。そして彼はもう一つの教会をも勃開することになりました。しかし二つの教会を勃開する忙しさの中でどちらの教会も衰退していくことになります。彼は教会が衰えていくのは教会員たちが自分の能力を認めていないからだとして、その2つの教会への批判を強めていきました。そのそれぞれの教会の教会員たちも彼を批判するようになりました。そういう中で彼は次第に行き詰まりを覚えて疲れ果てて倒れ込むようにしてこの先生を訪ねるということになったわけです。この若い牧師のことをその連載の中で語りながら筆者の先生はこう述べています。自分の可能性を信じてどんな働きにも耐えられると張り切っている若い伝道者に出会うとその自己評価の高さに心配の念を覚えながらも彼のために祈らずにはいられない。なぜなら私自身もまた自分にはできないことはないと密かに自負しながら働いていた時期があったということを思い起こすからである。一人の伝道者が成し得る奉仕は極めて小さなものに過ぎない。こういう自覚を持つようになるまでに私自身もどれほどの失敗を重ねたことだろうか。お前の能力などを知れたものだ。そんなお前を用いてくださる神の恵みに気づけと自分に言い聞かせることができるようになるまでに私にも随分長い時間が必要だった。信仰が薄いからだとシュエスが弟子たちに仰せになったことはもちろんシュエスが弟子たちをお叱りになったということかもしれませんけれども、実はこれは解放の言葉です。自力に頼らずに私に頼れ、シュエスに頼るということ、それが信仰であるわけですが、シュエスに頼る術を覚えていく中で私たちは自分に縛られ自分に重荷を課す、そういう重荷から解き放たれていくわけであります。それがシュエスを信じる中で起こってくる恵みであります。信仰とは何か。信仰とは私が自分のために積み上げた何者かではありませんし、私の器を自分で満たすための何者かでもありません。この点宗教改革者ジャン・カルバンは根本的に大切なことを述べています。カルバンは信仰を管になぞらえています。管そのものは空である。管は空虚でなければならない。何かが入ってきて詰まっていたら管としての役割を果たせない。管が空であるときにそこにキリストが通られ、つまり管自身に力があるのではなく通ってこられるキリスト、キリストの御名に力がある。だからキリストに信頼をする、これが信仰なんです。シュエスは弟子たちに仰せになります。20節、はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があればこの山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。からし種一粒ほどの信仰があれば山が動く。からし種はごく小さなものの例えです。直径が1ミリほど、どんな種より小さい。それ以上小さなものを思い浮かべることができないという、そういう時にからし種が例えとして用いられる。 しかしそのからし種一粒ほどの信仰があれば山も動くと主は言われます。誤解してはならないのですが、これは何かオカルト的な現象が起こるとかそういうことではありません。あるいは主イエスという方が巷に言われる奇跡行者のような存在であるということでもありません。そんなことでは人の命は救われません。ここに言われているのは、主イエスを信じれば何でも自分の思い通りになるとか、どんなご利益も叶うというようなことではありません。念ずれば山も動くということでもありません。ここで主イエスが山とおっしゃっているのは、人生の大きな困難、あるいは人生に立ちはだかる大きな障害物を意味します。そして人生における最大の障害物は何かというと、人間の力ではいかんともしがたい、動かしがたいもの、罪と死の力です。聖書が最後の敵と呼ぶその死を克服する力を持つ人があったら、その人こそが人生の本当の勝利者であります。しかしどれほど強い人、能力がある人であっても、この死の力にだけは打ち勝つことができません。人生に立ちはだかる本当の山、罪と死の支配を動かすことはできません。けれども聖書はこの山を動かしてくださったただ一人の方があることを証言しています。それがイエス・キリストです。キリストが十字架に死なれたのは私たちのためです。私たちの罪の値を自ら支払って、身代金を支払って、私たちをその罪の支配から解き放ってくださるためでした。そしてキリストが3日目に墓を破り永遠の命によみがえられたのは私たちのためでありました。死人の中からのキリストの復活は人類の罪と死に対する勝利の印、命の印です。まさに悪しき霊、悪しき力と主は十字架上で戦ってくださって、これに打ち勝ってくださった。ここで一人の子供を悪霊の支配から救い出したこの御業はその先触れであります。ここにこそ死に対する本当の勝利があるということを聖書は語ります。そのようにして山が動いたと聖書は語ります。これがキリストの力です。そして信仰とはこのキリストの力に頼ること、より頼むことです。その信仰はからし種一粒あればよい、からし種一粒ほどの信仰があれば山も動く。今朝の聖書の箇所にもそのからし種一粒の信仰を見ることができます。悪しき霊を追い出すことができなかった弟子たちとは対照的な信仰です。それを子供の父親に見ることができます。父親は言います。15節、主よ憐れんでください、息子を憐れんでください。父親が言ったのはたったこれだけです。けれどもこの一言に確かな信仰があります。主よ憐れんでください、これはラテン語でキリエレイソンという言葉、礼拝の祈りの言葉であり、賛美歌の歌詞にもなっている言葉です。そしてこれは何よりも教会の信仰の言葉、私たち皆の祈りの言葉です。つまり信仰とは主の憐れみを求めること、私たちのために死なれよみがえられた、そこに神の愛が示された、この神の愛の技はもう後戻りをすることはない、十字架に死なれよみがえられたキリストは永遠によみがえられているので、罪と死の支配に対する勝利を獲得してくださり、私たちのものとしてくださった、そのキリストの歴史も後戻りすることはもうない。 このことを信じることが信仰です。そして私たちはこの主の憐れみを受けるならば、どのような時にも生きることができ、どのような困難の中でも山が動いたということを見ることができるんです。信仰とは何かについて仲介者は言っています。信仰とは人間が自分の可能性の外に出ていくことである。信仰の道は私たちが自分自身の可能性の外に出ていくという道である。その自分の可能性の外に出ていくというのは具体的にはどういうことでしょうか。信仰者の一人一人がそのための修練を必要として、それは御言葉の修練です。そのことについてある神学者が一つのことを短く紹介しています。それは聖書の言葉や信仰問答、カテキズムの言葉を繰り返しそらんじる、暗記をしながら学ぶ、そのようにして心に刻みつける、そういう修練です。これは単なる棒暗記、丸暗記ではありません。暗記して学んでいくうちに、声に出して暗唱するうちに、この御言葉を心に刻みつけていく。印刷された言葉というところからも解き放たれて、その御言葉に接している私自身がその御言葉に支配をされ、その御言葉のものになっていく。そのようになるまでに御言葉を心に刻みつけるということです。そういう修練が生きる力になるとこの神学者は言います。私たちはキリストを信じてなお罪の残りかすのうちにありますので、御言葉を聞かないでいると、おのずから自分の思い煩いの中に取り込まれていってしまいます。悪霊に支配されるというのは古代の福音書の時代に限ったことではないんです。現代における悪霊ということも私たちは考えなければならない。いずれにしても御言葉を聞くことがないと、私たちは時代の病の中に沈み込み、自ら不幸を招き寄せてしまう。御言葉を心で読み、心に刻みつけるということにより、キリスト者たちはこれと戦う。そして御言葉の告げ知らせる希望に身を置くわけです。それが自分自身の可能性の外に出るということの一つの方法であります。実際にこのようにしてある信仰問答を、カテキズムを最初から最後まで暗記してしまうことで、一人の女性が重い心の病を癒されたという例をこの神学者は報告しています。御言葉を心に刻んで生きるということは、主イエスと共に生きるということ、主イエスから離れないで生きるということであります。そして主イエスという方は常に私たちにとって自分たちの可能性の外に立ってくださる方です。この方に導かれ、私たちはこの方に委ね、この方に信頼し、この方の力に預かって生きる、そういう術を学んでいくわけです。そのようにしてキリスト者は信仰と祈りの修練を重ねていくんです。繰り返しますけれども、ジャン・カルバンは信仰を管に例えています。管そのものは空虚、空であります。何かが入っていては、詰まっていては、管としての役目を果たし得ません。管が空であるときに、そこにキリストが通られ、そのキリストに力がある、キリストの言葉に力がある、 その上でカルヴァンは重ねてこのように言います。カルヴァンが編んだと言われるジュネーブ教会信仰問答という信仰問答は、最初の問いで信仰とは何かと聞いて、それはキリストを知る知識であると答えているわけです。信仰とはキリストを知ることであるとカルヴァンは言うんです。キリストを知る、不正確に知るのではなく、曖昧に知るのでもなく、正しく知る、深く知る、キリストという方についての正しい知識を得る。信仰に生きる者たちは自分たちが管であるということをわきまえています。つまりキリストが私のために成し遂げてくださった御業が、キリストが私のために死んでよみがえってくださった事実が私たちの全てである。これ以外に私たちの拠り所はない。それを知ることが、この知識が信仰です。キリストを正しく知る、聖書の救いの真理を知る知識、この知識が私たちを生かすわけです。祈ります。主なる神様、キリストを正しく深く知ることが私たちの救いとなります。それゆえにどうぞさらに私たちを御言葉へと向かわせてくださり、御言葉を蓄えていくことにより、私たちに生きる力を確かな仕方でお与えくださるように、キリストにあって私たちが各々の命と人生の礎を天国に築き上げていくことができるように、私たちの信仰を増し加えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。